クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグワード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第28回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回前々回は Q&A 回を配信させていただきました。
そうですね、
結構興味深いご質問ばっかりでしたね。
ね、興味深いですね。はい、やっぱり皆さんいろんな立場でね、聞かれてるんだなっていうのを改めて私も感じました。
そうですね、はい、はい、結構ご質問の内容だけ見ていても、うん、いろんな立場の方、まあ、こう事業承継を考えられている経営者の方もいらっしゃれば、うん、まあ、これから起業される大学生の方もいらっしゃればっていう、うん、まあ、かなり幅広いリスナーの皆さんの顔が見えて、
そうですね、
嬉しかったですね。
まあ、顔は見えないですけど、
はい、そうですね、なんとなく、
なんとなく
この向こうにいるのかなっていうのが
イメージは本当にできましたし、はい、
でしたね。
まあ、そういう意味では経営って別にね、はい、何歳だからやるとかっていうことでもないし、
はい、
常にいろんな方に関わる、まあ、テーマなんでしょうね。
そうですね、うん、はい、で今回からは再び通常回に戻ります。
はい、
テーマは社長が人付き合いをするときに気をつけていること。
なるほど、
という話題でいきたいと思います。
いきますか。
はい、はい、まあ、でも確かにこれも察するに、うん、まあ、いろんな方とまあおそらく付き合いますし、うん、いろんな誘いとか声がかかりますよね。
まあそうですね、はい、やっぱり社長のタイプにもよりますけど、一番お誘いも多いし、いろんな関係も広いのが一般的ですかね。
そうですよね、
うん、
だ具体的には、まあ、そのお昼のミーティングもそうなんですけど、うん、ちょっと会食しませんかとか、
うんうん、
まあ、もうちょっとこうなんか接待されるみたいな話もあったりとか、
うんうん、
あとどうなんですかね、遊びに行きませんかみたいな話もあったりするんですかね。
まあ、それは社長によると思いますけど、
はい、
まあ、野村さんのおっしゃってるその付き合いというのは何を指してるかにもよりますけど、
はい、
まあ、もちろん夜もそうだし、遊び、ゴルフとかもそうでしょうし、
はい、
まあ、ただそもそももうちょっと本質的には誰と関係を深めるか、
はいはいはい、
接点を作るかもそうだし、関係を深めるかっていうのは実は経営上結構影響が大きいと私は思ってますね。
わかりました。でちょっとそのあたりの話をぜひ聞いていきたいと思うんですけど、うん、
はい、
社長の人付き合いって、まあ、そもそもどういうものなんですかね。
壮大な問いがきましたね
ちょっとふわっとオープンに聞きたいと思うんですけど、
そうですね、まあ、単純に誰と酒飲むかみたいな話だけではなくて、
はい、
結構どういうコミュニティに属してるかというか、
はいはいはい、
どういう人たちとの距離が近いかっていうのは実はなんというか経営上も影響大きいんですね。
はい、
もうちょっと具体的に言うと仲がいいっていう、なんかそれは友達として仲良しというか、
はい、
コミュニケーションの頻度が結構高いとか、
うんうん、
大体こっち系と付き合ってる方はちょっと違うジャンルの人とは縁が薄かったりとか、
はい、
まあ、ここはややドライな関係でだけど、ここは結構ベッドで深いとか、色がつくってことですね、要は、外から見て色もつくし、
はい、
同時にその人たちの価値観とか影響を結構社長は無意識的に受けるので、
うん、
そうすると自分の経営のスタイルとか社長ご自身の考え方も、まあ、自然と少なからず染まっていく。例えば大学時代の友達とずっと付き合ってるのか、社内の結構愚痴っぽい人と付き合ってるのか、
はいはいはい、
比較的向上心高い人たちと付き合ってるのか、お前健一さんかなんかが自分を変えるには住む場所を変えるのと、はい、なんか付き合う人の変えるかみたいな、なんか話をされてたと思いますけど、
はい、
実際結構影響を受けるというか似てきます、
うん、
そのタイプで
一番仲がいい5人の平均値が自分みたいな話もあります、
ね、
まあ、
なんか7人とか5人とかいますよね、はいはい、近しい価値観やっぱり似てきますね、
はいはい、
ジャンルが、
うんうんうん、
志とか資産の高さも似てくるし、
はい、
群れてるとその一員になってくるって、これいい意味でも悪い意味でもですね、
うんうんうん、
だからこそ自分がどうありたいかで誰と付き合うかは選んでいった方が、
はい、
いいっていうのは私の考えですかね、
うん、なんかこのテーマ結構その具体的に聞きたいことがいっぱいあるんですけど、
そうですね、
はい、まず、うん、まあ、これは人間関係の一般論として、うん、結構そのコミュニティというか仲間内に入るときってこう誘われたもの、
うん、
まあ、要はご縁があったもので、うん、こう仲がいいものが残っていくみたいなパターンと、
うん、
もうちょっと、まあ、何でしょう、こう目標人間関係を目標にするのもあれですけど自分からこう見定めて、
うん、
そっちに入っていくみたいなパターン両方あるじゃないですか。
ありますね。
それで言うとどうなんですか、その経営者の方の人付き合いっていう感じですと、まあ、どっちが多かったりどっちの方が良かったりするんですか。
多いのは誘われるケースだと思いますと、はいはいはい、ただ誘われるものも全部行けばいいっていうものではなくて、はい、やっぱり こういう方々とあの付き合いをゼロにしろという意味ではないんですけど、はい、過ごす時間のウェイトを結局時間は有限なので、
うんうん、
どういう人たちと多くの時間を割きたいかっていうことだと思うんです、
はい、
だから仲良しの仲間内で楽しい話をしてる回ももちろん定期的にあってもいいんですけど、うんうん、それで傷を舐め合っててもやっぱりお互い成長しないので、
はい、うんうんうん、
どちらかというと持続的に成長したりしていく社長ないし会社のトップは少し自分の先にいるような社長との時間を意識的に作りに行ったりとか、
は
い
は
いはい、まあいい意味で指導してもらえる関係性を少し作りに行ったりとか、
はいはいはい、
お山の大将ないし傷の舐め合いコミュニティだけで安住している社長は伸び悩むかなっていうのは経験上思いますけどね。
そうなんですね、
うん、
ああ、なんか人間の心理として、うん、あの何でしょうね、こうなんかうまくいってるというか、
うんうん、
こうなんかちょっとファイティングポーズ取ってる時って、うん、ちょっと上目の方と一緒に行って、
うん
まあ、こう緊張関係だったり、
うんうん、
いやまだまだ自分っていうのは至らないのねみたいな、
うんうん、
なんかそういうなんかこうやる気が湧くじゃないですか、
うん、
でもうまくいってない時ってちょっとなんか自分よりもこうなんか後輩とかと群れていたいみたいな、
うんうん、
なんかそんな心理とかになってこないんですかね。
まあ、気持ちは分かりますけどね、はい、でも社長はそれではダメだと思いますね、
はいはいはい、
なんかうまくいってないから後輩にちょっとどうやって言っても別に何も解決しないので
そうですね、
はい、気持ちは分かりますよ、しあの自分よりストレッチした先にいるような方々との時間は最初はしんどかったりもするので、
はいはい、
人の周りにいる人っていうのはだんだん価値観なり資産も含めて、
はい、
で色が分かれていくので自分をいきなり変えるのは難しいんですけど、
うんうんうん、
自分と関わる人たちとの時間 の使い方を変えるといい意味でも悪い意味でも影響はあるかなっていうのが私の考えかな。
なんかそれで言うと、はい、すごい気になるのは、はい、徳谷さんご自身にはどういうところからお声がかかってとかご縁があって出入りしてこられたんですか。
うん、ですねちょっと固有名詞が出しにくいので、
はい、
かつ別に誰かを否定したいとはないんですけど、お声はいろいろかかりますと、
はいはい、
まあ、古くはだから創業エッグファード創業前で言えば同業の人たちみたいなと飲んだり声かかることが多いですよね、まあ、コンサル業界とか、はい、あるいはもっと言うと大学時代とかその頃の友人とか、はい、まあでも例えばそういう友人っていうのは志高い人もいればそうじゃない人たちもいて、
うん、
だんだん愚痴っぽくなっていく人たちもいるし、コンサル業界の中でもコンサルにずっといたい人もいれば金融に切って儲けたいっていう人もいれば、あんまりいなかったですけど起業したいみたいな人もいて、
はい、
例えば起業して創業すると大学時代の友人とかとの距離は相対的には遠くなったと思います、
うん、
というのもあの全く悪いわけではなくて、経営している視座とだんだんギャップが出てくるので、
はいはいはい、
会社の中でなんとか課長がみたいな話っていうのはだんだん自分の中で興味がなくなるし、もちろん友人関係は大事にしたいんですけどね、
はい、
でコンサルファームの出世競争にも興味がなくなってくると、
うんうん、
少なくともコンサルの中で悪く言ってるわけじゃないんですけど、こうやって上に上がりたいみたいな人たちと飲んでも大体そういう話しかならないので、はい、
うん、
だんだん自分の中で違うなと思ってくるし、
はい、
でも一方でですね、それこそさっきの野村さんの質問じゃないんですけど、自分が大して何もなせてない中で、キラキラしたように見える起業家とか社長とかといってもやっぱ相手にされないし、
はいはいはい、
なんすかエッグフォワードみたいな食品会社ふーんみたいな
感じで、ちょっと辛いですね、
みたいなとこなんですよ。でここがなかなか悩ましかったし、別に今も全く構造としては今も同じ側面はあるんですけど、自分よりちょっとストレッチしたり、あこういう人たち素晴らしいなと思う人たちとの時間をむしろなるべく作りに行ったりとか、
はいはいはい、
関係性を自ら作りに行くとか、まあ、エッグフォードの場合はありがたいことに事業特性としていろんな経営者さんから相談が多いので、
はい、
大きい会社からスタートアップまで、うんうんうん、まあ、接点が自動的に増やすいっていうのはあるんですけど、
はい、
仕事は置いといてもやっぱりそうやってお付き合いする人を意識的に変えていかないと、徳谷さんなんか楽しく飲みましょうみたいな話ばっかりで瞬間で埋まっちゃうっていうのはありますね、
うんうんうん、
あのこれは私がそうなっててやっぱこれは違うなと思ってめちゃくちゃ反省したのもあります。
あ、そうなんですか。
はい、
そういう時期あったんですか。
ありますよ。
あ、そうですか。
ありますし、だから、最初の頃はそれこそちょっと進んでる経営者と飲むと自分のダメさしか感じないのでしんどいなと思って、はい
は
い、
うんうんうん、
なんというか昔の仲間でなんかしょうもない話をして飲む、楽しいんですよ、楽しいんですけど、
はい、
毎日これしてたらダメだし、逆に危険なのは別に 今まだ何もなしてないんだけど、そこそこ名前がエッグハード徳也さんですねって多少知られるようになってくると、はい、教えてくださいみたいな、うんうんうん、お話ししたいですみたいな、はいはい、飲みに行かせてもらえませんかみたいな、もちろん若手の起業家の方とか経営者さんのご支援したいんですけど、はい、それでドヤで話してても、はい、なんかありがとうございます参考になりましたって言われてもですね、はい、それはもちろん意味があるんだけど、いやこれをやり続けても自分自身はやっぱ成長しないなっていう風になるんで、うんうんうん、むしろ自分がちょっと足りない立場になるような関係を大事にしないとなとは思ってますね、はい、ちょっと長くなっちゃいましたね。
いやでもなんかすごい面白いお話ですね。あのなんだろうな、理性の部分と、うん、とはいえなんかその疲れていたり、うん、なんかそのなんでしょうね、こう本音ではやっぱこっちのは楽だなみたいな部分のせめぎ合いがなんかそこにはあるんだろうなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。でも疲れてるからね、楽な飲み方とか関係ばっかやっててもやっぱ成長しないので、はい、うん、律していかないといけない、はいはいはい、しなんか毎週楽しく仲間内で飲みましょう、まあ、そういう時間あってもいいんですけど、それだけだとやっぱりダメですよね。
そうですね。なお徳也さんは、うん、まあ、おそらくもう今のお立場だとその、うん、さらに若手の人から教えてくださいっていう飲み会も来ると思うんですけど、
Facebook、うん、とかでめちゃくちゃ来ますよ ね、
そうですよね。
とかあの会社のねちょっと電話ちょっと一言でも話したいですとか来ますよ。
そうですよね。今は、うん、じゃあそのどういうところに顔出されてるんですか。
まあ一定ポートフォリオというかバランスは考えていて、はいはい、単純に夜ご飯を食べるかどうかっていうことだけじゃない時間の使い方というかコミュニティ接点でいくと、やっぱり自分が尊敬したり素晴らしいなと思う経営者さんだったりその周辺の方々との接点は極力意識的に時間は作るようにはしてます、
はい、
割合として、
うんうん、
ただもちろんエッグハードもスタートアップのエコシステムを作るとかっていうのも掲げてますし、起業家支援みたいなのもすごい大事にしたいので、それは一定割合は取るようにしてますと。逆にですね、なんか昔の友達と、はい、なんと昔というか、まあ、単純に誰かの愚痴を言って、とかゴシップで、はい、なんかもう単に飲むだけみたいなのはいかないようにはしてますね。
そうですね。
これはだから難しいですね。楽しいその瞬間は、はいはいはい、でも刹那的な時間の使い方をしてると、はい、やっぱそういう生き方になっていくと思っていて、まあ、これは経営者に限らないと思いますけど、
うん
かなり、自分を律していかないとすぐや好きに私は流れてしまうので、
はい、
かなとは思いますね。
なんか私も全然徳也さんとレベル違うんですけど、でも確かに昔、うん、なんか仲良かった人とだんだん話が悪くなってくるっていう経験は結構 したことあるなと思いましたね。
なんか昔の友人関係を清算しろみたいなこと言いたいわけではないし、はい、私も別に大学時代もむしろコンサルの同期も結構関係性がちゃんとあってお互いリスペクトしてる人はしてるんですけど、
うん、
多分誰かの愚痴を言ったりして集まるのはその瞬間は楽ちんなんですけど、
はいはいはい、
それってお互い傷を舐めてるだけだし、うんうん、と私は思うし、一定何かしらのリスペクトがあるような関係性じゃないと、うん、持続的ではないかなと私は思います。ただそれは今後の自分へのある意味で戒めでもあって、
はいはい、
まあ、こんなもんで十分じゃねって言ってるトップだったらだんだんやっぱりその上の人たちはあいつと付き合ってもなってやっぱなっちゃうので、
はいはいはい、
これはもう自分に唾吐いてるようなもんになりますよね。
そうですね。
いや本当でもその辺は悩ましい。
うん、あともう一個ちょっと別の観点で伺いたいのが、はいはい、まあ、そのお付き合いであるとか、はい、まあ、なんかその義理人情であるとか、うんうん、まあ、そういうのその顔を出さなければいけない場面っていうのもあるじゃないですか、
は
い、
ありますよね。ありますよね。
そういうのってそのどう時間使われてます
か。でもやっぱりそこは大事で、
はい、
まあ、顔を出すべきところは出すし、
はい、
ちゃんと接点を作る、要は定期的に何かしらでご連絡をした方がいいところは別に利害関係だけで動いてるわけでは全くないので、
はいはい、
ちゃんと誠実にコミュニケーションを取りたいとは思ってますね。ただなんかそれも毎日、ね、遅くまで3軒目4軒目行きましょうみたいな話ではないと思ってるし、はいはい、会うだけじゃなくてコミュニケーションを何かしらで取るっていうことでも大事なので、
うん、
ちょっと脱線していいですか。
はい、
なんかこれは私の自戒も含めなんですけど、
ええ、
しんどい時があるじゃないですか、
はいはいはい、
誰しも特に社長業を経営してると、うん、でその時お世話になった人とか助けてくれた人がいるとするじゃないですか、
はい、
これは私も含めてみんな結構喉元すぎればなんとかで、
はい、
その時ありがとうございますって言うんですけど、その後 パタッと連絡しなくなったりとか、
うん、
まあ、少なくともその時は連絡しても何年か経つともうすっかりそれになっちゃったりとか、
はい、
まあ、お世話になった人たちにはちゃんと定期的に関係は私はまあメンテナンスというかコミュニケーションを取るべきだと思うし、まあ、すぐおごっちゃうんですよね、順調になっちゃうと社長は、
はい、
なんか俺はうまくいったぞと言わなくても内心そういうふうに思ってるとそういうのが結構いろんなところに出るので、ちょっとだんだん勘違いしてるよねってなって、ただ結構ですねそういう時は取り巻き軍団が周りに来たりするんで、
はいはいはい、
一見順調に思っちゃうんですけど、何か潮目が変わって事業がちょっとうまくいかなくなるとそういう人たちはさっと引いていくんで、そうするとその間なんかこう積み上げてきた人間関係は実はあんま何も残ってなかったっていう、
はいはい、
風になるので、何が言いたかったかというと、お世話になった方々へはちゃんと定期的にまあお礼じゃないですけどコミュニケーション取った方がいいなっていうのは本当いろんな人を見ていて思います。
そうですね、うん、これは本当に私も自戒を込めてですけど、なんか本当自分が不義理してないかなっていうのは、
まあね、はい、私も不義理してたこともたくさんあって反省なんですけどね、今もあるかもしれないし、うん、なるべくしないようにはしたいと思ってますけど、
はい、
結構意識的にそう思ってても相手が不義理と思えば不義理ですからね。
そうですよね、うん、なんだよあいつ最近何も言ってこねえなって思われちゃったらもうダメですもんね、うん、
まあなんかご挨拶に伺いましたみたいな話じゃないんですけど、はいはい、それをやれってことではないんだけど、はい、なんかちょっと乗り越えたからといっておごってはいけないなと思いますし、
そうですね、
やっぱり本当に素晴らしいなと思う社長さんはそういうのも大事にしてますしね、忙しくても、うん、
はい、
っていうのは感じます。
そうですね、
なんかしんみりしちゃった
よ。いやなんかこうリアリティ溢れてる話だなと思って、でもなんかそのさっき あのポートフォリオっていうところをなんか深掘りしたいんですけど、うんうん、
はい、
時間有限じゃないですか。
有限ですね。
でおそらくそのお誘いの数の方が多いと思うんですよね、
うんうん、
だから多分一定数は断らざるを得ない、
そうですね、
と思うんですけど、
うん、
まずそのどうなんですか、基準って何か決めてるんですか、その行く行かないの基準っていうのって、
うん、まずお誘いを選択するもそうだし、
はい、
まあ、むしろ自分から機会を作りに行くべきところは作りに行きたいと思ってるので、はいはいはい、受け身の中からだけ選択してるわけではないですと、
うんうんうん、
で、まあ、今のお誘いというのがいわゆるなんか会いましょうご飯行きましょうみたいな話のようにも聞こえるんですが、もちろんそれもあるし、はい、会う接点というか、
はい、
別にご飯行くだけじゃなくて、うんうん、例えばメールなりメッセンジャーなりでやり取りするだけでも一つのコミュニケーションだと思ってるんですよね。確かにそうですね、
はい、
のでご飯のポートフォリオではないんですが、
はい、
ただやっぱり基準でいくと一つは志に共感できるとか、目指す世界観 が何かしら理解ができるとか、できればお互いに学び合えたりリスペクトできたり、何か関係性を深めたいなと思えるような関係でお互いあればやっぱり理想ですよね、
はいはいはい、
ただやっぱり自分がどうしても足りないことも多いので、自分より進んでる社長とか経営者さんとかは、まあ、定期的にやっぱ私も会いたいなと思いますし、うん、逆に思いがあったりチャレンジをしている後輩とか起業家とか、まあ、もちろんクライアントさんもですけど、そういう方々にはちゃんと時間使いたいなと思うし、なんかただのテイカーの方とか、
はいはい、
愚痴りたいだけとか、
うん、
そういう方々との時間は、まあ、あんまり作らないというか、うん、ウェイトは少なくしてますね。
そうですね、確かにテイカー、まあ、分かりますよね、
うん、そうですね、多分野村さんのところにもたくさん来るんじゃないかと思うんですけどね、
うんうんうん、
やっぱり難しいところで付き合う人を選ぶっていうのは単純なようで結構大事な概念で、
はいはい、
そもすると好きに流れたり、
うん、
かといって全部受けてると時間はやっぱないっていう感じですか、
はい、うん、そうですね、
はい、
いや最後にこのお話を伺っていいと思ったんですけど、うんうん、まあ、不義理はしたくないって、
うんうん、
もう心の底から思ってるんですけど、
うん、
関係を継続するっていうのもなんかそれはそれで難しいなって思うんですよね、うん
う
ん、
そうですよね、
ええ、
関係ってほっといたら希薄化しますからね、
ですよね、
どちらかが意思を持って何かしないとね、
はい、
まあ、あるいはすごい濃い経験をちゃんと一緒にしていたり、
うんうん、
強い信頼関係があれば、
はい、
別に何年経ってもね色褪せないっていうのはありますけどね、
うん、その辺ってなんか意識されることってあります？
一つは体験を何か一緒にしたあるいはしているのだとすれば、
はい、
本気でちゃんと向き合ったり本音でコミュニケーションを取る、 要は薄っぺらい表面上の会話しかしてない時間をどれだけ積み重ねても、
はい、
別に関係って変わらないと思ってて、
あ、そうですね、
多分本気で何かを一緒にやったり本音でぶつかったり、はい、まあ、相手のために本気で言ったりみたいなコミュニケーションの、まあ、要は密度が濃いというか濃度が濃い時間を一緒に行って過ごしていれば深い関係になりやすいので、そこは別にクライアントさんだろうが投資先だろうがそうじゃなかろうがなるべく意識してますと。で、あとはやっぱりコミュニケーション頻度はあると思ってて、何かその方にご紹介いただいたりとか、はい、ご恩があった場合は事後はちょっと忘れてたら申し訳ないんですけど、事後は極力ちゃんと報告するようにしてます、
はいはいはい、
結構何かお世話になっても事後報告しない方がやっぱすごい多いと思ってて、
そうですね、はい、
紹介してくださいって言うんですけど、その後どうなったのやらみたいな話とかって多いじゃないですか、
はい、
これはだから私も反面教師で極力あのプロセスも共有するし、はい、こうなってっていう話はちゃんと報告するようにしてます、
うんうん、
あとはやっぱり別に毎日連絡する必要はないんですけど、はい、頻度は相手によるんですけど、半年に1回なのか1年に1回なのか3ヶ月に1回なのか、何かしらちょこっとしたコミュニケーションでも取るようにしてるっていうのはあるかもですね。なんか毎日飲めってことではないです、
はいはい、お中元とかお歳暮送ったりとか
別にそこまでしなくても、何かメールなりメッセンジャーなり何なりでペッて一個連絡するだけでも、最近のこういう状況でとか、これ見ましたとか、最近こんな感じですとかっていうのを、まあ相手によりますよ、別にそんないらんわっていう人にはしなくていいですけど、そういうのはちゃんとやるようにはしてますよね。これはあの損得というよりはやっぱりちゃんと報告した方がお互いキャッチアップもできるかなっていう意味でですね。
そうですよね。なんかそれで考えると、うん、あの日本古来からの伝統、うん、年賀状ってのまあ最近もうペーパーレスの時代なんで、
ね、
あのまあ割とこう不要論出てますけど、
うん、
案外馬鹿にできないなと思いましたね。
確かにね、私はもう書かなくなっちゃったな。
なんかあの定期的ななんかこうあれですよね、あ、まあ全然その年賀状じゃなくてもいいんですけど、このタイミングで特に用があってもなくても、
あ、そうです
ね、ご連絡するって結構大事かなって感じがしたんですよね。
確かにあの私だとメッセンジャーとかよく使うんですけど、上から下まで、はい、上からバーッと遡っていって、なんか半年に1回とか、
はい、
でなんか連絡しない方いたらちょっといろいろ連絡したりとかっていうのをやったりしますね。
あ、そうなんですね、
うん、
あ、じゃあそのお世話になってる方リストみたいなのがあって、でちょっと最近ご無沙汰だなと思ったら、
そうですね、
元気にされてますかみたいなことを
状況を共有したりとか、どうですかとか、あとなんか誕生日とか出てくるタイミングでちょっとコミュニケーション取ったりとか、
は
い
は
い、
うん、
まあ、ちょっと忘れちゃってることももちろんあるんですけどね、っていうのはなるべくするようにはしてますね。
そうですね、
なんかあんまり別にあの細かいコミュニケーション連絡を送りましょうっていうことが言いたいわけじゃなくて、
はい、
やっぱ意図的にメンテナンスというか自分から関係を維持するようにしないと、うんうんうん、まあ、薄れていくものは薄れていってしまうし、
はい、
であとやっぱ時間ですよね、をちゃんと誰と使うかっていうのはやっぱ本当大事かなと思いますね。
うん、そうですね、
うん、
なんかそのお話伺っててやっぱり思ったんですけど、
はい、うんうん、
あのなんでしょうね、こうやるぞっていうモードの時と、
うん、
うわなんか疲れたわっていうモードの時ってあるじゃないですか。
ありますね。
でその疲れたわっていうモードの時って、その自分よりも先行ってる方のところに行くと、うん、まあ、どうしてもこう劣等感を感じるというか、
うん、
なんかなんならちょっと嫉妬も感じたりするじゃないですか。
なるほどなるほど。
で、あの、まあ、そこで、なんでしょう、例えば成功談が出てきた時に、うん、あの頑張ってる元気な時の自分だったら、うん、あ、なるほどそうなんですねって言って、うん、それを学びにできるんだけど、
うん、
疲れてる時の自分だと、うん、なんかちょっとその人が成功してる中でちょっとできてない自分みたいなところにガクッときちゃう、
うん
う
ん、
でそういう時ってやっぱりどうしてもなんかこう、うん、まあ、この人は自分よりも先行ってないなみたいな人と、うん、飲んじゃうみたいなところって、まあ、本音を言うとあるんですけど、うんうん、そのあたりっていかがですか。
そうですね、おっしゃってることはよく分かって、
はい、
なんか常にガチガチでね、鎧着ていくぞみたいな感じはやっぱ疲れちゃうというか、しんどくもあるので、まあ、2つあるとすると、1つはやっぱメリハリだと思っていて、
はいはい、
別にそれがご家族との会話でも、まあ、1人でぼんやりする夜を作るでも、お子さんと何かするでもいいと思うんですけども、
はい、
常にそうなんかこうレースの先にいる人と背中をかけなきゃいけないっていうことではないので、
はいはい、
自分の中でそういうメリハリのつけた使い方をするのがまず一つかなというのがありますと、うん、で二つ目としては、全部が全部別にそういう人たちと過ごした方がいいと言ってるわけでは全くなくて、
はいはい、
意識ですよね。なんかリソース配分の意識づけだけの話で、
はい、
まあ、しんどいなら別に休んだらいいと思うんですよ。だからそもそもなんかしんどいんだったらちゃんと自分をセルフメンテナンスしてちゃんと前向きに迎えるような状態を作ることからやった方がいいと思ってて、
はいはい、土台をまず整えた方がいいってことですね、
なんか整ってないのに無理くりお尻に鞭を叩いてですね、やってもやっぱり吸収も減るので、まあ、意識としてそうなんですけど、セルフメンテナンスをちゃんとやるっていうのはだから経営者としては大事かなと思いますよね。確か
におっしゃる通りですね。だからその同じ情報を受けた時に、自分としてこう吸収できるっていうのはその土台をそもそも整えないと無理ってことですもんね。
そうです、そうです。
だから心も体もいい状態になってないと、同じ話を聞いても流れていっちゃう。
そうで、これは話を聞くシーンだけじゃなくて、何か物事を見てアンテナが立ってれば、あ、こういう事業の観点があるかもとか、ここが自社の参考になるかもとか、ここが改善できるかもっていうのも全く同じで、だからこそやっぱまず経営者はセルフメンテナンスをしないことには、だって会いに行ってもなんかすごい疲れた感じで、なんかドヨンとしてたら相手もちょっとやっぱ嫌じゃないですか。なんか無理やり言われてきましたみたいな感じで来られても、
それは乗らないですね。確かに。
なのでやっぱりちゃんとセルフメンテナンスをするっていうのが人付き合いする上での前提ですけど、でもね結構面白くて、なんか結構影響を受けるんで、暗い文句ばっかり言ってる人といるとだんだん暗くなるし、まあ一定健全な範囲でのポジティブだったりエネルギーがある人といると多少エネルギーもらったりもするけど、自分と過剰にギャップがあるとかえってそれがピカピカすぎて疲れたりもするので、そこは適切な範囲を選ぶっていうのと、確かにセルフメンテですかね。
そうですね、あの相当元気な時に行かないとこの人は当たり負けするみたいな、
眩しすぎちゃうみたいな感じに
ありますよね。そういう人も
あるので、
確かに
それはありますね。
いやいや、ありがとうございます。
結構経営者も表裏ある人もいるんで、そういうマインドで頑張る時とちょっと一人でこもる時と、全然それはいいと思うんですよ。一人合宿したり、土日ここはこもるとか、逆に家族との時間でここはちゃんと過ごすとか、メリハリですね。常にそんな、そういう当たり負けするピカピカな人も、本当にずっとピカピカかっていうとそういう人いますけど、そうでもなかったりもするんで、
だそもそもあの整えると、心と体を整えると、でそうしてこそいろんなものが入ってくるってことですね、
かなと思いました。
そういうことですね。
話変わっちゃいましたね。
いやいやいや、いい話でした。、
はい、
ということで今回はですね、社長が人付き合いをするときに気をつけていることというお話でいただきました、どうですか、お話されてみたい。
そうですね、やっぱり自分を変えたり自分をこう意識的にアップデートするのって難しいんですけど、付き合う人との時間の使い方であれば変えれると思いますし、でも最後にあったようにその前提としてセルフメンテナンスするっていうところも大事なので、やっぱり自分で自分を律しないといけないっていうのが社長ですかね。
そうですね、はい、ということで続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。